今からですね、私たちの希望というですね、タイトルで復活祭のメッセージをいたします。聖書を持っておられる方は、はじめにコリント人への第一の手紙15章を開いてください。今日は代表して住美穂姉妹に読んでいただきます。では美穂姉妹、第一コリント15章の20から22節まで読んでください。
しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。というのは、死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわちアダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストによってすべての人が生かされるからです。
はい、先週は受難週、キリストが裁判にかけられ十字架の上で苦しみを受けられた週。キリストは私たちの罪のために十字架の上で一番目に死なれました。そして墓に葬られました。そして3日目にですね、墓からよみがえられました。でここの死なれた、墓に葬られた、よみがえられた、赤で書いてある部分を福音と言います。これが福音です。英語でゴスペルです。でこれをですね、信じれば救われるのです。で救われるために行いもお金も人格もいりませんし、関係ありません。このことを信じる人が救われるのですローマ人への手紙の10章10節にこういう言葉があるのです。人は心に信じて義、神に受け入れられ、口で告白して救われるのです。ですから救われるためには、信じてそのことを告白すれば救われます。では救いというのは何でしょうか。聖書は救いをどのように教えているでしょうか。で救いというのはですね、罪が許されて創造主なる神で、私たちのですね、神様は三位一体と言いますが、父なる神様、そしてキリスト、聖霊のこととの交わりです。関係です。この関係が回復することを救いと言います。救いというのは神との関係が回復すること、そのためには罪の許しが必要です。なぜなら神と人との間を障壁ですね、障害物となっているのが罪だからです。その罪をキリストが十字架でですね、取り除いてくださったということです。でそれを信じるだけで救われますですね、22名の家が置かれていますですね。この方々は生きている人生のある時、このイエス・キリストを救い主と信じて告白した方々です。中園知恵姉妹はですね、がイエス様を信じたのは77歳の時でした。その時知恵姉妹がこう言いました。イエス様は今までですね、この年まで私を待っていてくださったのですね。それで私は言いました。そうですよ、でも生きている間に信じることができて本当に幸いでしたね。キリストが十字架の上で成して、このですね、救い、罪が許され、神との関係が回復する。私たちにとってこれ以上の恵みはありません。キリストが十字架の上で私たちのために成してくださったことは5つです。で前回、先週はその3つをお話ししました。ですね。それは罪を全部許してくださったということです。私たちの生涯の罪を全部許し、取り除いてくださいました。聖書に、血を流すことなしに罪の許しはありえないとあります。キリストの十字架の血があなたの生涯の、ね、 過去の今のこれから犯すであろう罪も全部ですね許し取り除いてくださるのです。2番目が心と体の癒しです。彼は私たちの病を負い痛みを担ったとあります。またキリストの打ち傷の家にですね、あなた方は癒されたのです。キリストが打たれたのは私たちの病の癒しのため、回復のため、健康のためです。3番目がですね、呪いから祝福へ。私たちの住む地球はどうしてこんなにですね問題が多いんだろう。度重なる自然災害、今はコロナ、戦争や争いですね。それはこの地球が呪われているからだと聖書は教えます。キリストは十字架にかけられました。木にかけられた人は呪われると聖書にあります。キリストは茨の冠をかぶりました。茨っていうのは呪いの象徴です。キリストがご自身受けられたことによって私たちから呪いを取り除き、呪いに変えて祝福をお与えくださったということです。そして4番目ですね、復活と永遠の命です。イエス・キリストは今読んだところです。20節、しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。というのは死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。現在この地球に生きている70数億人の人、人間の歴史の中で生まれてきた人は全てですね、最初の人アダムの子孫です。私たちは全部最初の一人の人アダムの子孫です。そのアダムが神に背いて罪を犯しました。故にその後生まれてきた全ての人、私たちはアダムの遺伝子、つまり罪の遺伝子を持って生まれてきます。それは神に背いて生きているという遺伝子です。しかしその結果はですね、神と切り離された罪と死と永遠の滅びの人生です、ね、22節、すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからです。アダムにあって全ての人が死んでいる。で、聖書で死んでいるという言葉の意味はですね、消滅するとかなくなるという意味ではありません。関係がなくなる、交わりがなくなるということです。神との関係を失ってしまったということ、全ての人は神と切り離された人生を送っている。しかしキリストにあって全ての人が生かされる、神との関係が回復するということです。あくまでも信仰というのは関係の回復なのです。しかしここに人類史上ただ一人罪なきお方としてお生まれになったお方がおられます。そのお方がですね、イエス・キリストです。ちょっとパワーポイントを飛ばします。イエス・キリストの生涯で2つの奇跡が起こっています。イエス・キリスト自身に起こったことです。第一は、キリストは乙女マリア、処女マリアより聖霊によってですね、身ごもられお生まれになりました。つまり男子と女子の関係で生まれたのではないということです。聖霊によって生まれた、これはどういうことか、罪のないお方としてお生まれになったということです。つまりキリストにはアダムの種がありません。故にキリストは罪なきお方としてお生まれになりました。だから救い主となることができるのです。罪のない方だけが罪を負うことができるのです。負債のある者が人の負債を負えません。負債のない人が負債を負うのです。罪なきお方が救い主となることがおできになるのです。キリストは処女マリアからお生まれになったということは、罪なきお方としてお生まれになったということ。二つ目の奇跡がですね、キリストは十字架の上で死なれましたが、墓に葬られ、3日目に死からよみがえられました。復活されたのです。 もともと罪なきお方ですの ですね、キリストは罪なきお方が死にとどまることはありません。なんなら死というのは罪の結果だからです。だから罪がなければ死はないわけです。皆さんがイエス・キリストを信じて罪が許され罪なきものになったら皆さんは死ぬことがありません。しかしこの肉体は死にますけど、次に復活というのがあるのです。ですね。罪のないですね、罪という負債のない方だけが他人の罪を負うことができる。十字架の上で私たちの罪をですね、全て負ってくださいました。十字架の上で死なれたイエス・キリストは墓に葬られましたが、父なる神様はこのキリストを死墓の中からよみがえらせてくださいましたですね。罪というのは死の結果として生じるもの。罪のなきお方が死にとどまることはありません。今読んだところ20節です。しかし今やキリストは眠った者の初穂としてと書いてあります。初穂というのは何でしょうか。収穫の最初のですね、収穫物を初穂と言いますね。キリストにつながっているですね、皆さんもキリストと同じように一度死んでも死からよみがえります。つまりキリストにつながっているですね、からです。キリストが私たちの初穂なのです、はい。第一コリント6章14節、少し前の開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後ご一緒にお読みいたします。では見ほしまい、第一コリント6章14だけ読んでください。
神は死をよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい。神は死をよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます、ね。神はキリストをよみがえらせました。その御力によって私たちもよみがえらせてくださるとあります。なぜでしょう。私たちがキリストにつながっているからです。キリストが私たちの初穂だからです。ですから初穂につながっている私たちもですね、よみがえりの力が与えられるのです。今この22名の方はどこにおられるでしょう。キリストを信じるということはキリストにつながる、結びつくということです。キリストは3日目に墓からよみがえられた後40日間弟子たちの前に現れてご自分が生きていることを証明されました。手の釘跡を見せたり脇腹の槍の跡をお見せになりました。で40日経って再びこの地上に戻ってくるとの約束を残して雲に迎えられ天に上げられ、今天の父なる神様の右の座に座っておられます。そのことはマルコの福音書16章19節、私だけお読みいたします。こう書いてあります。主イエスは彼らにこう話されて後天に上げられて神の右の座に着かれた。神の右の座に着かれた。ですからこの22名も死後その魂は天に迎えられ、今父なる神様イエス様と共にですね、この22名は天国にいます、ね。今のこの時点ではまだ復活の体は持っていませんですね。がやがてキリストがですね、天から再びこの地上に戻られる時でこの22名も復活をいたします。もうこの復活の体っていうのは新しい体、老いることも病気にかかることも死ぬこともありませんですね。栄光の体、永遠の体を持つことになります。そして皆さんは先に天に召されたこの家族と再びですね、お会いすることになります。もう別れもありません。 悲しみもありません、死もありません。たとえこの地上でどんなに深い悲しみ苦しみつらいことがあったとしてもですね、それは天国で受ける祝福栄光に比べればですね、もう物の数ではないとですね、はるかに勝る喜びが天国にあります。そのことはローマ人への手紙8章の18節にこう書いてあります。今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えますと。今のどんな苦しみもやがて来る栄光に比べれば取るに足りないですね、まあ、物の数ではないということです、ね、それほど天国は素晴らしい栄光に満ちたところですこれがイエス・キリストの復活によって神様がなしてくださるですね、くださること、私たち人間にとってこれ以上の希望はありません。私たち人間にとって最大の悲劇、それは死です。ですね。死は愛する者の間を引き裂き、深い悲しみとですね、苦しみに陥らせますが、ですね、復活は、よみがえりの力はですね、また再会できる。今度はですね、死ぬ体ではなく栄光の体でまた会うことができるということです。キリストが十字架の上で成してくださった4番目のこと、それはですね、復活と永遠の命を私たちに与えてくださるということです。そしてキリストがですね、私たちに成してくださった5番目のこと、それは聖霊の満たしです。聖霊という方をですね、私たちに注いでくださるということです。はい。では新約聖書のヨハネの福音書ですねの14章を開いてください。御星前16節だけ読んでください。
私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。
聖書を開いている人、この16節だけご一緒にお読みいたします。はい。私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。兄弟姉妹、私はもう何度も何度も言いますけれども、キリスト教は宗教ではなくですね、関係です。関係ですですね、あなたとイエス・キリストとの関係です。イエス・キリストは天の父なる神様の右に座しておられます。先ほど語った通り、しかし私たちは今この地上に生活をしています。ではどうしたらこのキリストと私たちとは関係と交わりを持つことができるでしょうか。キリストは天に上げられる前、この地上に残される弟子たちのことを思い、約束をしてくださいました。この約束が16節。私は天の父にお願いします。ですね。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。で、ここにもう一人のという言葉があります。これは別訳の現代訳聖書ではこの場所はこうなっています。私は天のお父様にお願いして、私とは別に助け主を送っていただきましょうとなっています。その助け主は私がこの世を去った後もずっとあなた方と共におられるようになります。私とは別の助け主というふうにイエス様はおっしゃいました。まあ、このように訳しております。はい、もう一人の別のという意味ですね。でこのギリシャ語は、ね、2つありますですね。もう一つので、一つがですねヘテロスという言葉です。で異なる別のという意味です。別のですけど異なる別のという意味です。例えば ここにですね、コーヒーカップとですね、紙皿があります。で、これは全くですね、形も用途も材質もですね、全然違います。別物ですよね。これヘテロスって言うんです。全く違うものの別のですね、これをですね、ヘテロスって言うんです。ギリシャ語には別のという言葉が2つあって、これがヘテロスです。よく覚えてください。もう一つはアロスと言うんです。アロスと言います。ここに2つのコーヒーカップがあります。全く同じです。形も色も用途もですね、全く同じです。しかしこれとこれは別ですね。同じ別の、同質のという意味です。で、これはアロスという意味です。違う別のがヘテロス。全く同じ別のがアロスです。はい、聖霊をですね、アロスパラクレイトスという意味です。同質のパラクレイトスという意味です。ギリシャ語ではここはこうなっています。もう一人別の助け主と書いてあったのはアロスパラクレイトスです。同じ同質のという意味です。はい、助け主のことをパラクレイトスと言います。ギリシャ語の原文こうなっているんです。で、これはですね、パラというのはですね、そばにとか傍らにというんです。あなたのそばにという意味です。ですね。はい。クレイトスって弁護士という意味です、もともと。援助のため、あなたを助けるために呼ばれたものというのがクレイトスです。ですね。パラクレイトス。そばにいて、あなたを助けてくださる方、ね、これがですねこの言葉の意味です。ですから聖霊というお方はですね、イエス様とイエスキリストと全く同じアロスです。そしていつもあなたと一緒にいて、これがパラですですね。あなたを助けてくださるですね、これはクレイトスです。で、聖霊は全能の神様です。よろしいですか？理解できましたね。聖霊はパラクレイトスですね。アロスパラクレイトス。イエス様と全く同じですね、お方で、いつもあなたと共にいてパラ、あなたを助けてくださるクレイトス、全能の神様です。どうぞです。挙礼しまい。この麗しい素晴らしいお方、全能の神様、聖霊様とですね、あなたの人生を共にしてください。イエス様が天に上げられ、もう一人の助け主が私たちのところに来てくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにですと書いてある。聖霊が私たちの来てくださった目的はたった一つです。助けるためです。助けるためです。まあ聖霊についてはですね、別の機会にお話をいたしますけども、挙礼しまいですね。聖霊様は人格を持っているから様とつけます。私たちの人生のすべての面に関わってくださいます。あなたの人生のあらゆる面に聖霊は関わってくださいます。で、天のお父様の御心を知らせて、イエス様がなしてくださる恵みを私たちにですね、届けて運んでくださるお方なんです。どうぞですね、日々刻一刻、毎時毎時、聖霊に導かれた人生、毎日人生を歩んでください。聖霊に運ばれていく人生を送ってください。これほど素晴らしい人生は他にありません。そのためには聖霊と時間を取ってください。聖霊と交わる時間を取り、聖霊を歓迎し、聖霊に感謝し、聖霊を愛して歓迎受け入れてください。朝起きて聖霊様おはようございます、今日も一緒に生活いたしましょう、どうぞ助けてください。今日私の一日の予定はこの予定です、どこに行きます、誰に言います、誰に会います、何をします、こういう買い物に行きますですね、こういう仕事をします、聖霊様どうぞ助けてくださいとお願いするだけでいいんです。で、聖霊はですね、皆さんが委ねて助けてくださいと言った分だけ助けてくださいます。 もう自分でしますから聖霊様はいいですよって言ったら、聖霊様はですね、じゃあ自分でしなさいと手を後ろに回されるだけです。しかしですね、助けてくださいとお願いしたらですね、必ず助けてくださいます。そしてなんと聖霊様は素晴らしい技を成してくださるんでしょう。あなたは一日が終わった時に本当にですね、神様の技に感謝する一日を送るのです。だから日々刻一刻ですね、聖霊様を意識して、聖霊様に導かれですね、聖霊様と共に生活を送ってください。これほど素晴らしい人生ありませんないなら、聖霊様は愛に満ちた神様だからです。もう一人のイエス様だからです。聖霊様はイエス・キリストと同じですね、アロスです。いつもあなたと共にいてパラです。あなたを助けてくださるクレイトス、全能の神様。皆様この地上でですね、全能の神様、聖霊様に助けていただいて、キリストの弟子としての生活を送り、この人生が終わったらですね、イエス様や愛する家族がいる天国へ行くのです。これが私たちの希望なのです。これがイエス様が私たちのために成してくださったことです。ですね。なんと主は私たちのためにですね、素晴らしいことを成してくださったのでしょうか。すべての栄光を天のお父様とイエス様にお返しして、今日のですね、復活祭のメッセージといたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日のメッセージを思い起こしてください。兄弟姉妹、私たちの人生にとって最大のですね、敵であり悲劇、それは死です。死です。そして誰一人この死に打ち勝った者はいません。多くの人はですね、死を克服しいろいろ試みましたけどですね、みんな死んでいきました。しかし一人だけ死からよみがえられた、復活された方がおられるのです。それがイエス・キリストです。そしてそのキリストにつながるならば、私たちもキリストが初歩ですから、私たちも復活できるのです。私たちもキリストにつながれば復活できるのです。この前の22名の方はですね、キリストを信じてその生涯を終えた人です。ですね、天におられます。やがて私たちもこの地上の人生が終わったら、同じ天国にいて彼らと交え、新しい復活の体を得て永遠に生きることができるわけです。これが希望です。そしてこの地上にいる間は聖霊